それでは今週のメッセージの、聖書箇所を朗読させていただきます。今週はガラテヤの信徒への手紙第5章の13節から26節です。朗読します。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが、互いに噛み合い、共食いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし、霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。それは、姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は、神の国を受け継ぐことはできません。これに対して、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろっとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。以上です。今週はこのガラテヤの信徒への手紙の5章の13節以下の御言葉からですね、主のメッセージを共に聞いていきたいと思います。実はこの箇所、私たちが使っている新共同訳聖書ではですね、この箇所にキリスト者の自由という、込み出しがついているんですね。ここでパウロはクリスチャンというのは真の自由に生きるように神様から招かれているんだということを教えているんですね。じゃあ一体自由って何なんだろうか。キリスト者が自由に生きるということはどういうことなんでしょうかね。最初に読んだ13節の後半でパウロはこの自由ということについてこう言ってるんですね。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさいと。これはちょっと落ち着いて考えてみると意味深いことでして、なぜかと言いますと、私たちが神様に召し出されて自由が与えられたっていう時にですね、なおそこには肉に罪を犯させる可能性というか危険性があるっていうことですよね。これは言い換えますと、私たちが神様に召された時、それは神様の、いわゆる機械仕掛けの操り人形、ロボットのようなそういう存在になってはいないんだっていうことです。そこには肉との戦いっていうのがあるってことですね。もちろんこれは肉の奴隷になってしまうわけじゃなくて、肉と向かい合って肉と戦う自由が与えられるということですね。肉と全く無縁になって、自分のなすこと全てが全く清くなってしまうというのではないんですね。汚れと戦う自由が与えられるということですよね。では肉とは何だろうか。それが具体的にどういうものであるかということが、先ほど読んだ19節から21節のところまでにずらーっと書かれてますね。ちょっと読んでみますが、肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものですと。いっぱい書いてますよね。最初に姦淫、わいせつ、公職とあります。これはいわゆる肉欲とか性欲そのもののことではありません。聖書は性欲そのものを汚らしいから捨てなさいとは 教えていないんですね。肉欲や性欲が曲がった働きをするようになる、それが肉の技というものになります。自分の妻や夫と違う異性と欲情のままに生活をする、まあ、それが姦淫であり猥褻公職という肉の技になってしまうということですね。次に偶像礼拝、魔術というのが出てきますね。まあ、これは神様の拝み方が間違ってしまうということですよね。間違った宗教の心、これもまた肉の技だと言われてますね。さらに続いて敵意、争い、嫉み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬みと、まあ、たくさんの言葉が重ねられているわけですが、まあ、これには理由がありますね。何よりも私たちは隣人と一緒に生きるということができない、まあ、それが私たち人間の現実ではないだろうか。人間関係の問題ですね。ここにも肉の技がたくさん表されている。そして最後ですが、泥酔酒宴とあります。あの宗教改革を起こしたカルバンという人はこの、酒宴というところを大ぐらいというふうに訳したって言われているんですが、まあ、飲み過ぎだけじゃなくて食べ過ぎもまた肉の生活に属するんだと言われるとね、ちょっと耳が痛い気がする人も多いんじゃないかと思いますけれども、浴びるほど酒も飲んで豪勢な食事で腹を満たし続ける、そこで崩れていくもの、それは結局は自分自身なんだということですね。自分の中に渦巻く肉の思いにとらわれて、肉の思いを満たすためだけに振り回されて、まるで肉の奴隷になったような生活が始まる。そこで自分自身が崩れてしまうということです。それやパウロは21節の後半でこんなふうに断言してますね。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。神の国というのは神の支配、そういう意味ですね。神の支配そのものです。その神の支配に逆らうものがすべて肉の働きとなります。神の支配を受け入れないということですよね。あの聖書が言う肉に従って生きる人の特質はどこに見えてくるかというと、その人の生活をじーっと見ていても神様の支配が全く見えてこないというところにあるということですね。その人の朝から晩までの生活のどこを見ても神様に支配されているという姿が全く見えてこない、うん、例えばその人の生活がどんなに豪華で立派な生活であったとしても、そこに神様の支配が見えてこないならば、それは肉によるもの以外の何者でもないんだってことですね。たとえ肉欲を退けて、あらゆる欲望を退けて、それこそきれいな清潔な、清潔な生活をしているように思われても、神様の支配が見えてこないものは罪でしかないということです。これはなかなか考えさせられますよね。古代の神学者のアウグスティヌスという人がいましたが、この人はそういうもの、そういったもの、輝ける、そういう生活をですね、輝ける悪徳と呼んだと言われてるんですね。輝いてはいるんです。まあ、しかし神様の支配を受け入れていないときに、それは悪徳でしかないんだっていうんですね。26節のところでパウロは、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうと、まあ、進めていますね。このうぬぼれっていうのは虚栄と訳される言葉なんですけど、まあ、それはいわゆる空っぽの光栄という意味ですよね。空っぽの光栄、まさにそれは輝ける悪徳という呼ぶことのできるものですね。どんなに光り輝いて生きているように見えても、その輝きの中身は空っぽであると。そしてその特色はどこにあるかというと、互いに挑み合ったり妬み合ったりしている、そういう姿に現れているんだと。これもまた肉の技の姿なんだということですね。最初に戻りますが、この箇所でパウロは人々に訴えて進めているわけです。13節のところですね。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさい。キリスト者よ、自分に与えられている神様からの自由を肉の中に飛び込んでしまうような自由としないで、神様が与えてくださった道に生きる機会として用いなさいと。クリスチャンよ、自分自身の中になお渦巻いている肉と戦って、立つべきところに立つ、その自由の中に生きなさいっていう、まあ、そういう訴えですね。 そして最後に互いに使えなさいってパウロは言ってるんですね。互いに使える、これ言語で見てみますと、お互いにしもべとなり合いなさい、まあ、このしもべというのは奴隷とも訳せまして、お互いに奴隷となり合いなさいという、そういうふうに記されてるんですね。これはある意味とても驚くべき表現ですよね。神様が私たちを自由へと召し出してくださった。じゃあその自由とは何か、まあ一般ね、信仰の自由とか言論の自由とか表現の自由とかいろいろありますけど、そうじゃないんだって言うんですね。神がくださった自由というのは使える自由だと言ってる。自由というのは人間の権利です。確かにそうだと思いますね。しかしその人間の権利とは何かといえば、使えることができる権利だというんです。自ら進んで奴隷となる権利だと、人のしもべとなっていく権利だというんですよね。このことを考えるときに、まあ多分私たちが思い起こす、しばしば思い起こすのはですね、ヨハネによる福音書の第13章というところに出てくるしもべとなって仕えたイエス様のお姿ですよね。最後の晩餐の席の途中でイエス様が突然立ち上がりました。そして周りにいる弟子たち一人一人の汚れた足を洗い始めた。そして手拭いでその足を拭ってくださったという、あの出来事ですね。人の足を洗うというのは当時の世の中において、社会においてはですね、ユダヤ人の奴隷もしなかったほどに卑しいことだと言われている、そういう行為だったんですね。でもイエス様はそれをしてくださった。そしてそれをし終わった時にイエス様はこう言った。私がこの世に仕えているように、あなた方も互いに足を洗い合い、互いに仕え合って歩みなさいと弟子たちに言われたんですね。まあ、こんなふうにイエス様ご自身が生きて見せてくださったこと、いやイエス様が今も私たちと共にやって生き続けて説いてくださる、その道に生きるというところに本当の自由な生き方があるんだとパウロは教えているんですね。続いてパウロは14節でこう言ってます。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。ここでパウロは律法の教えを、ね、持ってきてるんですね。なぜ律法の教えについてここで語ってるんだろうか。またもう一つ気になるところがありますね。律法全体の教えは二つの戒めに要約されるって実はイエス様が教えたんですよね。一つは全身全霊で神様を愛すること、もう一つは自分を愛するように隣人を愛することの、この二つの戒めに要約されるんだってイエス様はおっしゃったんですが、ここではどういうわけか、パウロはですね、その片方だけ、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるとしか言ってないんですね。なぜパウロはこういう言い方をしたんだろうか。おそらくパウロはこの時ガラテヤの人々が割礼とか律法をこう取り入れてしまってね、偽りの教えに今こう、揺れ動いていたわけですけれども、その彼らの中にいわゆる律法主義と呼ばれるね、誤った律法の理解に基づく信仰の問題があるということを見抜いていたんだと思うんですね。じゃあその問題は何かっていうと、神様に対する熱心はあるんだけど、一方で隣人と共に生きる自由というものを全然得ていない。神様に熱心になるあまりですね、律法とか割礼とかもう必要なくなったものにこだわってしまっているわけなんですけれども、一方でそれは人を裁くだけの自由にしか道にしかなっていないんだということですね。隣人と共に生きる、それに仕える自由の道には全くなっていない、まあ、そういう問題をガラテヤ教会の人々が陥っていたということだろうと思いますね。隣人と共に生きる自由を生まないところに本当の信仰はないのだと、隣人と共に生きる自由のないところに、しもべとして私たちに仕えてくださったイエス・キリストの恵みに生きる福音の自由はないんだと、そういう意味で神の言葉に御心に従って生きてはいないんだということをパウロはガラテヤの人々に伝えたかったんだと思いますね。そしてこの自由への神の召し、つまり隣人と共に生きる自由というのはですね、実は何の助けもなく、つまり私たちの力とか頑張りだけで生きていくる道ではないんですね。神様は私たちを自由の中に召し出してくださったとパウロは言ってますけど、その時その私たちが自由に生きることができるように、実は神ご自身が私たちのそばに付き添ってくださる、 パウロはそのことを実は16節にこう言ってますね。霊の導きに従って歩みなさい、聖霊の導きに従って歩みなさい。また25節でも、私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょうと。クリスチャンというのは聖霊と共に生きるんだ、聖霊の導きに従って日々生きるんだということですね。さらに私たちの関心を呼び起こす言葉ですが、17節こうあります。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。そしてこう続きます。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。ここでパウロが言っている自分のしたいと思うことっていうのは、これは愛によって互いに使い合う、そういう自由に生きるということなんですね。そしてそういう生き方っていうのは、聖霊に導かれて聖霊に従って歩くときに初めて可能になるんだよとパウロは言ってるんですね。自分だけの努力や力でできることではない、そのために聖霊が共にいてくださって導いてくださるんだってことですね。そして聖霊に従って歩いたときに、そこで初めて自分の欲する通り、願う通りの隣人を愛する自由な、隣人に仕える自由な生き方ができるようになるんだと。神に召された私たちは聖霊の欲することと私たち自身が欲することがこう重なり合う、一つになる。そのために私たちはそのように生きることができるようになるということですね。まあこれは考えてみれば実に驚くべきことです。皆さんどうでしょうかね。クリスチャンというのはこうしたい愛したいという、こう自然な欲求をどっかでこう抑えつけながらね、それを我慢して生きている不自由な人間になることだと思っていることがないでしょうかね。これをやりたくても神様がこうすべきだとおっしゃっていることとぶつかり合うから、私はそれを我慢してね、神様のご命令に従わなきゃならないと、それがクリスチャンの戦いだと考えている、思っていることはないだろうか。しかしパウロはここではそう言ってないんですね。御霊の欲することは私自身の欲することに今なってるんだって言ってるわけです。それがクリスチャンだと。そして私たちがむしろ肉に従って生きたときは、私たちが本当は欲しているはずの生き方ができないんだと。つまり御霊に従って生きることこそが真実に人間にとって自然な生き方なんであって、御霊に逆らうことこそが不自然な生き方なんだとパウロはここで言ってるわけですね。少なくとも神様に召し出されて自由とされたクリスチャンにはそういうふうに言うことが言えるんだということですね。私たちはそういう理解を持っているでしょうかね。そのことをパウロはさらに24節でこう言います。キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。まずクリスチャンっていうのはキリストイエスのものとなった人たちのことだって言ってますよね。キリストイエスのものと私たちはもうなってるんだっていうことですね。じゃあキリストのものになってるっていうことはどういうことかというと、ここでは肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったと。私たちはイエスキリストを信じました。それは神様に逆らっている自分自身の欲望を、あるいは肉を十字架につけてもう殺してしまっているっていうことなんですね。イエス・キリストにある意味殺していただいているという、そういう意味なんですね。だから自分はキリスト者だと言いながら、それでもここで言われているね、姦淫とか猥褻とか公職以下のね、いろんな肉の技に生きようとすることは、実は自分自身にふさわしくない不自然なこととなってるんだと。自分にそぐわないことをやっているということになってるんだってことですね。クリスチャンになるとそういう内側の変化が確かに生まれてきているんだ、でもそこには戦いがあるんだとパウロは言ってるわけですね。そしてこのことに対してですね、22節と23節でパウロは霊の結ぶ実というものについて記してますね。これは有名なところですね。聖霊の結ぶ実、霊の結ぶ実は、まあ、この19節以下、先ほど読みました肉の技っていうものと全く対照されてですね、対比されて語られているわけですけど、興味深いのはこの、肉の技ってパウロ言ってます。この技というのは人間自身がすることですよね。する技です。 でも実と訳されている聖霊の結ぶ実っていうのは、実というのは自然に実ってくるものですよね。つまり私たちがイエス・キリストのものになった時に、自分自身の中に自然に御霊の欲することが自分の欲することとして実ってくるんだってパウロは言っている。ここに霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですと記されているわけですが、まあ今今日ね、この一つ一つの9つの御霊の実が記されてますけども、一つ一つの言葉について説明をする時間はないんですけれども、これらの実をまとめてね、パッとこう解く鍵があるんですね。それはイエス・キリストのお姿を思い起こせばいいんだと思います。愛も喜びも平和も寛容も親切も善意も誠実も柔和も節制もですね、すべてイエス・キリストのお姿そのものに表されているんですね。そしてキリストを見るときに、そこに愛を見、喜びを見、平和を見ることができる。イエス様を見ればこれらのすべてが分かってくるっていうことですね。そしてキリストのものになったものは、クリスチャンはキリストに似るものともされていく。パウロはそれをすでに第4章の19節すでに学んだところですが、キリストがあなた方のうちに形作られるという表現で表しましたね。キリストがあなた方のうちに形作られる、これがキリスト者に与えられている、まあ、祝福でもある御霊の実ということですね。キリスト者とは自由へと召し出されたものです。キリスト者の自由とは、神と人に喜びを持って仕えるという自由であって、神を愛し隣人を自分のように愛する、そういう自由だとパウロは教えました。そこにはなお肉の欲望との戦いがありますけれども、御霊の助けによって勝利は約束されています。御霊に満たされて、御霊の導きに従って、御霊と共に歩むときに、私たちは皆御霊の実に満たされて、キリストに似たものと作り変えられていくんですね。この神からの自由への召しを喜び、そして信頼して、どこまでも召しに応えて歩み続けていくものでありたいというふうに思いますね。今週も聖霊が皆さんと共にいてくださいます。一瞬一瞬御霊と共に歩む生活、それがクリスチャンの生活の本質ですね。御霊の臨在に心を向けて、その声に耳を傾けて、その声に信頼し聞き従い続けていくものでありたい。そうやってキリストに似たものとして、内側からますます作り変えられていくものでありたいと思います。皆さんの内側に神の御霊が、そして祝福平和が満ち溢れますように、一言お祈りをいたします。